経験、丸一、イエスは神の写真である。紹介、新しい人はイエスの写真である。人はただ神を表現するために、神の形に作られました。私たちは神の表現としての人を写真に例えても良いでしょう。人の写真はその人を礼拝し、彼のために働き、彼に仕えるのではありません。写真の運命はただ人を表現することです。人は神の写真です。神は人を創造したとき、ご自身の写真を撮っていたのです。写真の機能が人を表現するためであるように、人は神を表現するために作られました。しかしながら、人はまさにこの点において神に対して失敗しましたが、詩篇第8編は、第二の人が来て、神を表現するという人の責任を回復することを私たちに告げています。これがイエスが達成したことです。イエスはこの地上にいる間、完全に神を表現しました。彼は神の実際の写真でした。今やこの一枚の写真は複製されました。私たちは皆イエスの複製、写真です。ですから、今日神は団体的な表現である紹介を持っており、紹介は神の表現であるイエスの証です。古い人アダムは神の形に創造されましたが、神に対して失敗しました。今や紹介は新しい人であり、神の形に従ってキリストの中で創造され、神の表現としてのキリストを持っています。この表現はイエスの証であり、それは啓示録においてまず諸地方紹介となり、最終的に新エルサレムとなります。中高生編。人は神の形に従って創造されました。それはちょうど手袋が手の形に従って作られているのと同じです。手袋は手を入れ、手を表現します。同様に人に神の形があるのは、神を人の中に入れ、人が神を表現するためです。最初の人アダムは、サタンの誘惑のゆえに堕落し、このことで失敗しました。しかし、第二の人イエス・キリストは、完全に神に依存し、神で満たされ、神を表現することで成功しました。さらに、主にある信者は、キリストの体の主体、新しい人の構成要素です。エペソ4章23節。そして、あなた方の思いの霊の中で新しくされ。24節。また、あの実際の義と聖の中で、神に従って創造された新しい人を来たのです。コロサイ3章11節。その新しい人には、ギリシャ人とユダヤ人、割礼と無割礼、未開人、スクテア人、奴隷、自由人はありえません。キリストがすべてであり、すべての中におられるのです。イエス・キリストは、個人的に神を表現することで成功しました。今、神は彼のエコノミーの中でさらに前進し、団体的な新しい人がイエスの証となり、神を団体的に大きく表現する必要があります。このために、あなたは思いを霊につけ、神の成分があなたの再生された霊から、魂の中の思いの中に広がらせる必要があります。この思いの更新が思いの霊の中で新しくされることであり、新しい人を実際的に着ることです。紹介の中には、様々な国々や異なる社会的階級の中から召し出された人たちがいます。紹介が一人の新しい人になるため、召された信者たちは、霊が再生された後、思いを霊につけることで思いが更新されるべきです。そうでないと、異なる文化の壁や社会的階級の壁等を乗り越えて、神を団体的に表現する一人の新しい人を持つことはできません。学校の先生やクラスメイトとの人間関係において、勉学において、あなたの魂だけを用いて魂を肥大させてはいけません。魂だけを使うことは、実はサタン、鬼と会話することです。魂という漢字は鬼が言うと書きます。そうではなく、あなたは霊を活用し、 主の皆を呼び、思いを霊につけて、思いが神に服し、思いの理解力が引き上げられ、神の御心を認識できますように。あなたの魂が神から独立しないようにし、神に依存するために、実際的な生活の中で必ず思いを霊につけることを徐々に学んでください。
丸2、神の終局の行動と私たちの責任。クリスチャン生活における最も重要なことは、主が定めた行程を探し求めて中心にその行程を行くことです。今日の信者たちの間における哀れなことは、多くの人が主が彼らのために定めた行程を見出していないということです。ある人はそれを見出してもその道を行きません。こういうわけで彼らの生活は非常に多くの霊的な死、暗闇、制限に満ちており、またこういうわけで神の働きには非常に多くの争いと議論があるのです。私たち各自にとって最も重要なことは、神の御手に自分自身を置き、静まり、忍耐し、祈り、献身し、服従して、一心に彼の導きを尋ね求めることです。私たちは進んで彼に服従し、ただ彼の御心に従って行動すべきです。私たちは彼が私たちのためにあらかじめ定めた行程を私たちに掲示してくださるようにと祈るべきです。この後、私たちはどんな代価でも払って一心にそれを歩むべきです。走るとは何でしょうか？走るとはじっと立っていることを意味するのでもなく、ゆっくり歩くことを意味するのでもありません。それは前に向かって速く走り、最も短い時間で最も長い距離を終えることを意味します。言い換えれば、それは速く走ることを意味します。競争する人が多くいるので、冠を勝ち取りたいなら、他の人の前を走らなければなりません。私たちが勝利を得るか得ないかは、どれほど速く走るかにかかっています。もし私たちが時間を浪費し、ぐずぐずしているなら必ず失敗するでしょう。主の評価と報奨は私たちの働きの大きさや量とは関係がなく、彼の賜物を最高に用いることでの忠心さと関係があります。在職青年編。あなたがビジネスパーソンとして会社においてどれだけ出世するか、あるいはどれだけ収入を上げることができるかは、主があらかじめ定めておられます。クリスチャンは主を表現し、主の中で統治するので、原則的にあなたが正常であれば、管理職になることを求めるべきです。しかし、どの程度の管理職なのか、リーダーなのか、マネージャーなのか、ディレクターなのか、役員なのかは、神の定めに従います。ですから、自分自身を神の御手に置き、静まり、献身を更新し、主の御声を聞き、服従することを学んでください。度量を超えて発展しようとすると、とんでもない失敗を犯してしまいます。また、天然的に減り下って、自分の度量を制限することも、主に対する反逆です。さらに、どの程度昇進するかだけでなく、いつ昇進するかについても、主に服する必要があります。なぜなら、あなたがどれだけ責任を担えるかは、あなたの命の成長に依存しているからです。恐れとおののきを持って自分自身の救いを成し遂げてください。自分の与えられた度量にとどまる中で、あなたは必ず走る必要があります。ぐずぐずして時間を浪費してはいけません。前に向かって早く走るべきです。走ることで実際的に重要なのは、残業や休日出勤を適切に制限し、各種の集会に参加し、真理を追求し、福音を述べ伝え、信心を養い、預言して紹介を建造することです。もしあなたのビジネスライフが出世のためにあるのであれば、それはもみ殻だけの虚しい人生になってしまいます。あなたは出世するとしても、主の証のため、紹介建造のためでなければ、あなたの人の歴史の中に神聖な歴史がなくなってしまいます。ですから、ビジネスライフは副業あるいはもみ殻であり、紹介建造が本業あるいはもみ殻の中の核なのです。 またあなたが走るために必ず兄弟姉妹と共に毎朝復興のため約15分を費やして主を享受してください。あなたのビジネスライフが引き上げられるために毎朝復興するかどうかは死活問題です。アーメン。
ヨハネ5章のマイルストーン、無力の人の必要、命が生かす。一節、このことの後、ユダヤ人の祭りがあったので、イエスはエルサレムに登られた。二節、エルサレムには羊の門の近くに一つの池があり、ヘブル語でベテスダと呼ばれていて、そこには5つの回廊がある。三節、これらの中に大勢の病んでいる人、盲人、足の不自由な人、体の麻痺した人が横たわって水が動くのを待っていた。4節、というのは御使いが時々その池に降りてきてその水をかきたてたからである。水がかきたてられた後、真っ先に入り込む者は患っていたどんな病も良くなったのである。5節、そこにある人がいて38年間病の中にあった。6節、イエスはこの人がそこに横たわっているのを見、また彼がすでに長い間その状態にあったことを知って、良くなりたいのかと言われた。7節、その病人は彼に答えた。ご主人様、水がかきたてられるとき、私を池の中に入れてくれる人がいないので、私が行こうとしている間に別の人が先に入ってしまうのです。8節、イエスは彼に言われた。起きなさい。あなたの床を取り上げて歩きなさい。9節、すると、たちまちその人は良くなり、彼の床を取り上げて歩いた。その日は安息日であった。羊の門は、律法を遵守する宗教の囲いの門を意味し、ベテスダは、憐れみの家を意味します。これは、人は無力で弱く悩めるものであり、自分自身では律法を遵守できず、神の憐れみが必要であることを示しています。ここの病んでいる無力な人には、祭りの喜ばしい日でさえ何の幸福もありませんでした。また、安息日でさえ何の安息もありませんでした。律法を守る宗教には癒す手段がありました。ところが無力な人には益になりませんでした。なぜなら彼には律法の要求を満たす力がなかったからです。宗教的に律法を遵守することは、人の努力、人の行い、人の外側の装いにかかっています。人は無力ですから、宗教の律法を遵守することができません。祭り、安息日、御使いたち、モーセはすべてこの宗教の良いものです。しかし、それらはこの無力な人のために、何もすることができませんでした。人は無力なので、宗教や道徳教育などで良い教えを聞いてもそれを実行することができません。統計によると、高学歴の人ほど離婚率が高くなります。誰も離婚を望み、子供を不幸にすることを願う人はいませんが、良い教えは人を離婚から救うことはできません。ローマ書7章の次の聖書を読んでください。ローマ7章18節、私は自分の中に、すなわち自分の肉の中に善なるものが住んでいないことを知っています。なぜなら、私は善をしようと欲するのですが、善を行うことはないからです。20節、もし私が欲していないことを行うなら、それを行うのはもはや私ではなく、私の中に住んでいる罪です。人の内側に住んでいる罪のゆえに、人は良い教えを好んでも、それを実行する力がありません。主の目には、人は罪人であり、また無力な人です。続けて、ヨハネ5章を読んでください。
24節、誠に私はあなた方に言う。私の言葉を聞いて、私を使わされた方を信じる者は、永遠の命を持っており、また裁きを受けることがなく、死から命へ移っているのである。25節、誠に私はあなた方に言う。 死人が神の子の声を聞き、そして聞く者が生きる時が来る。それは今である。無力な人は命によって生かされることが必要です。主の言葉は人に命を与えることができます。主の生かすことには何の要求もありません。主の救いにおいて主イエスの方から良くなりたいのかと尋ねられました。その無力な人は彼の声を聞くと生かされました。以前には床がその無力な人を運びました。しかし今その生かされた人はその床を運びました。ここでの床とはネットゲーム、映画、酒、タバコ、ギャンブルなどです。救われる前、人はそれらの床によって支配されていましたが、救われた後、人は床を制御することができます。日本のビジネスパーソンの多くは、通勤時の満員電車の中で暗い顔や険しい顔をしています。また、大学生も就職活動が始まると、ビジネスパーソンと同じように暗い、険しい顔になりがちです。誰もが喜びのある人生を送りたいと願っていますが、満員電車の多くの人は眉間にシワを寄せ険しい顔をしています。人は嘆きや憂いを喜びに変える力がありません。無力な人の必要は宗教でも良い教えでもなく、命である主ご自身が人を生かすことです。主の命は嘆きを喜びと賛美に変えることができるのです。ヨハネ5章の次の御言葉を読んでください。39節。あなた方は聖書を調べている。それはその中に永遠の命があると思っているからである。しかし聖書は私について証しをするのである。40節。しかしあなた方は命を得るために私に来ようとはしない。聖書を調べることと私に来ることは分けて考えられます。ユダヤ人の宗教家たちは聖書を調べましたが、進んで主に来ようとはしませんでした。この二つを一緒にすべきです。聖書は主について証をしていますから、聖書と主を引き離してはなりません。私たちは聖書に触れても主に触れないかもしれません。主だけが命を与えることができるのです。聖書を読むとき重要なことは、自分の霊を活用して祈りを持って主と交わるために主のもとに来ることです。また、読んだ聖書の言葉を用いて祈ってください。聖書はエペソ6章で祈りと願いの手段によって神の言葉を受け取りなさいと言っています。6章17節。霊である神の言葉を18節、すべての祈りと願い求めによって受け取りなさい。どんな時にも霊の中で祈り。最も良い祈りは聖書の言葉を使って祈ること、祈り読むことです。聖書の中の真理は教理ではなく実際です。ヨハネ17章17節は言います。彼らを真理の中で性別してください。あなたの言葉は真理です。主の御言葉を祈り読みすることにより、あなたは真理をあなたの実生活に適用することができます。例えば、実生活の中で弱さや無力さを感じたとき、次のように祈ることができます。主イエスよ、私は無力な人で、テスト期間中に集中して勉強することが難しいです。私に必要なのは単なる良い教えではありません。良い教えは私を生かすことができないからです。主イエスよ、私はあなたが必要です。あなたの命は私を生かし、私を無力状態から救うことができます。主イエスのたっとい皆の中で祈ります。アーメン。